聖書をお読みします。マルコの福音書13章28から32節。教会備え付けの新改訳聖書ですと87ページになります。87ページ、マルコの福音書13章18節から32節お読みします。28章から32節ですね。イチジクの木から例えを学びなさい。枝が柔らかくなって葉が出てくると夏の近いことがわかります。そのようにこれらのことが起こるのを見たら、人の子が戸口まで近づいていると知りなさい。まことにあなた方に告げます、これらのことが全部起こってしまうまではこの時代は過ぎ去りません。この天地は滅びます。しかし私の言葉は決して滅びることがありません。ただしその日、その時がいつであるかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。以上です。この聖書の箇所は一連のイエス様のお話の続きです。ちょっと不気味な話をされています。これから先起こることについての予言です。一体この世はこれから先どうなるのかが話されています。これからいろんなことが起こる。立ってはならないものが立つということをお話ししてきました。立ってはならないものが立ってはならないところに立つ。それはローマの皇帝がエルサレムの神殿の中に自分の像を建てようとした、そのことを指すと申し上げました。また同時に、神殿というのは私たち一人一人のことですから、私たちの中に立ってはならないものが立つ。どういうことか。私たちが神の子として宝物として生きられないように追い込んでいくような力が私たちのうちに立つ。その時には逃げなさいとイエス様はおっしゃいます。もう一目散に逃げないといけないぐらい力が強い。ああ、そんな時いつ来るんだろう。たくさんの人が考えました。また将来に対していつ頃起こるんだろうと思いました。今だって人は考えています。クリスチャンはそんなことが起こるのはいつだろう。イエス様が来られるのはいつだろう。でも聖書の中にその時がいつかは考えるなと書かれています。そういう箇所があります。では何のために今日のところが書かれていたのか。14節にこうありました。あらす憎むべき者が自分の立ってはならないところに立っているのを見たならば、読者はよく読み取るように、ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。あらす憎むべき者が自分の立ってはならないところに立っている。考えようによっては、今もう私たちの周り中に立ってないでしょうか。なんか人間が意味がない道具のような、そんなふうに思わさせられている社会があります。お金であるか権威であるか何か分かりませんけれども、有名になることであるか、どちらにしても一人の人が生きていることが、まるで虫けら、虫けらといったら虫に悪いぐらいですね。何の意味もないような、そんなことを私たちに語ってくるものが、私たちの中心に立っているような気がします。だからイエス様は気をつけろとおっしゃいます。気をつけろ。もうそんな時が来ているんだと思います。28節、イチジクの木からこの例えを学びなさい。枝が柔らかくなって葉が出てくると夏の近いことが分かります。私の長いこと住んでいた旭川ではですね、春の訪れを告げるのはクロッカスの花なんです。こんなちっちゃいのがポッと出てくるんですね。そしたらもう春が近いって分かります。雪が全部溶けるんだなっていうのが分かります。それまでもう1メートル以上の雪に包まれているんですけれども、あ、これでもう春だなっていうのが分かります。同じようにこのパレスチナの地では夏があっという間に来ます。雨季、雨が降る時期が終わって、その後にすぐ夏が来ます。ですからイエス様は、ほら、夏が来るのはすぐわかるじゃないかと。あのイチジクの木が、枝が柔らかくなって葉が出てくると、もう夏わかるじゃないか。 ということは時が来たら分かるんだよ。人の口が戸口まで近づいていると知りなさい。もう神の国が来ていると信じなさい、知りなさい。30節、まことにあなた方に告げます、これらのことが全部起こってしまうまではこの時代は過ぎ去りません。この天地は滅びます、しかし私の言葉は決して滅びることがありません。じゃあもう今来るのか明日来るのか、そう思っている人にはイエス様おっしゃるんです。今予言したことが全部起こるまで、たくさんの苦しみや悲しみが起こるまで終わりは来ません。その時まで終わりは来ないから、あなたが終わりのことは心配しないでいい。ただ確実にこの天地は滅びる。だから私の言葉に信頼せよ、過ぎ去ることのない言葉に信頼せよということです。私の友人の牧師のおっしゃったことですけれども、思い煩いというのはまだ起こっていないことを思い煩う。起こっていないんだからほっとけばいいのに、 あれがこうなんじゃないか、これがこうなるんじゃないかって心配してしまう、それを思い煩いと言って言います。確かにそうですね。私たちはいつもそういうことをやっているんじゃないでしょうか。信仰的に言えば神は万事を益にしてくださると言いますけれども、なんか問題がうまく解決しなかったり、望むようにいかなかったり、病気になったり問題が起こったりすると、これはダメだと思うんじゃないでしょうか。同じ旭川の話ですけれども、冬には雪がいっぱい降ります。一日に多い日だって40センチぐらい降るんですね。で、その40センチぐらいの雪を押していくんですけれども、東北のように重たい雪じゃないです。パウダースノーなので重たくはないんですけれども、でも量がいっぱいになるとそれなりのものになるわけですね。毎冬毎冬半年ぐらい雪に埋もれてしまいます。そしたら、ああもうこれ何とかしないといけないな。私も若い頃はですね、力に任せてどんどんどんどん雪かきして雪山作って、そのままでは上で遊べませんので、潰して踏んで踏んで踏んで水まいて固くして、子どもたちが、ソリで遊べるようにとかしました。もう家の周りとか近所中雪かきして回ったんですね。そして道路とかですね、きれいにしとく、私道路のタイヤが通るところだけじゃなくて全体をきれいにしといたらみんなも困らんじゃないかってやってたんです。きれいにするんです。でも年に1年か2年に1回は JAF を呼ぶことになるんです。 JAF ってこっちでは何て言うんですかね、なんか車来てくれるの、サポート来てくれるのあるでしょ。その今おっしゃってるのちょっと私分かんないですけど、そういうのがですね、タイヤが沈んでしまったりとか、エンジンが止まってしまったとか、鍵閉じ込んだとか言うとですね、そこへ電話すると来てくれるんですね。でそれに大体1年か2年に1回は呼んでたんです。そのここもきれいにしとかないと、ここはよく踏んでるから大丈夫だと思って乗ってみるとですね、案外そのスカスカだったらズボンとタイヤいっちゃうんですね。だからもうそのタイヤ出てこなくなるんです。そしたらですね、なんだもうきれいにしてるのにもうとか思いながらですね、 JAF に電話して来てもらうんですね。で、そういう時は必ず、イライラしてですね、家族に当たってましたけれども、この間妻と話したんです、電話で。でその時に、私の妻は二冬ですね、私なしで過ごしたんです。いつもだって私が雪かきするんですよ、きれいにするんですけど、この2年は私がいませんから雪かきできないんです。でどうするかというと、自分の家の前の自分が歩く分だけきれいにするんです。で車庫の前のちょっと車出すところだけきれいにするんですね。あとは車、市がやってくれるところもあるんですけど、まあ、市はこれぐらい残すのをこっちと違って必ず残していくんですね。もう処理できないから、それを残すのが通常なので動かなくなったりするんですね。でそれを私ずっと心配してたんですけど、この間話して聞いたんですよ。ところでこの2年のうちに JAF 呼んだんとかって聞いたんですね。そしたら呼んでないと。なんじゃそれと。私はきれいにしたら大丈夫と思ってきれいに何時間もかけてやって2年に1回ぐらい呼んでたんですよ。ところが妻はこうできるだけポッとやって、まああとはなんとかやるやろうってやってなんとかなっちゃうんですね。この違いって何か。自分にできることで満足する、 自分にできることをやってそこで感謝していく、あるいは自分だけじゃなくて他の人と一緒にやっていくっていうことじゃないかと思うんです。私は何でも自分でやらないと気が済まないところがあって、除雪にしてもきれいにしないと気が済みませんでした。でもそんな時イライラしながらやってるんですね。でも私の妻は全くイライラしていない。調子が悪かったらやらない、でやらないと娘か息子が、ああ明日はダメかなと思うと遅く帰ってきた息子がやってたりしたようです。私は必ず言ってたんですね、やってよ、起きて、早くやってって言ってたんですね。言わないでもやってくれる、この違いは信仰の違いだと思うんです。だ結果が全然違うんですね。今自分がいる世界が平安な世界になるか、イライラと怒りの世界になるのか、全く違います。それを聖書は天国と地獄と言っていると思います。イエス様はおっしゃいました、イチジクの木から例えを学びなさい、枝が柔らかくなって葉が出てくると夏の近いことがわかる。私たちはわかるんです。教えられなくても、誰から言われなくても、ああもうこういう時期だな、これはおかしな方向行ってるな、これはまずいなっていうのは私たちの心のどこかでわかるんです。その時に神様を向けば、平安を求めて神様を向けば平安がやってきます。でも誰にも相談しないで自分だけでやったら私みたいなことになります。イライラして地獄になっちゃいます。先ほどバイブルクラスの時に来られたですね、内藤さんのところの飼っているですねワンちゃんが亡くなりました。その話を聞きました。ハナっていうんですけれども、そして私は聖書を一箇所読んで弔いの祈りをしました。そこをご一緒に読んで今日のメッセージを閉じたいと思います。ローマの信徒への手紙、ローマ人への手紙の8章をご覧になってください。ローマ人への手紙8章、教会備え付けの聖書ですと276ページになります。276ページ、ローマの信徒への手紙、ローマ人への手紙8章12節から読ませていただきます。12節から276ページの真ん中あたり、上の真ん中あたりですね。ですから兄弟たち、私たちは肉に従って歩む責任を肉に対して負ってはいません。もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬのです。しかしもし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きるのです。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ、父よと呼びます。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださいます。もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているといるなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人であります。今の時のいろいろの苦しみは、将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足りないものと考えます。被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのです。それは被造物が虚無に服したのが自分の意思ではなく、服従させた方によるのであって望みがあるからです。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由の中に入れられます。私たちは被造物全体が今に至るまで共に埋めき、共に生みの苦しみをしていることを知っています。そればかりでなく、御霊の発をいただいている私たち自身も心の中でうめきながら子にしていただくこと、すなわち私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいます。私たちはこの望みによって救われているのです。目に見える望みは望みではありません。誰でも目で見ていることをどうしてさらに望むでしょう。もしまだ見ていないものを望んでいるのなら、私たちは忍耐をもって熱心に待ちます。この部分です。12節から25節まで今読みました。私たちは神の子です。一人一人が神の宝物です。 それが15節に書かれていました。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。神様に対して父ちゃんって言えるっていうことです。父さんって呼べるっていうことなんです。親しく呼びかけることができる。それは恐れを持ってではありません。どんな状態でも呼べるんです。私たちを作った神様は愛してくださっていますから。でも私たちの肉は、私たち自身は自分が足らないような、そばにいる人が足らないような気がするんです。競争してみたり、相手のことを潰してみたり、いじめてみたり、目の前にいる人が神の宝物なのに大事にできない。それは私たち自身もそうでしょう。そんな私たちはなかなか神の愛に気づけません。そこで神様は被造物を作ってくださいました。花がそうでした。また皆さんもペットを飼ったことがおありでしょうか。私はもう何度も何度も飼ったことがあります。犬、猫、そして鳥、みんな死んでいきました。その一つ一つの被造物が神様によって作られているんです。19節をご覧になってください。被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのです。皆さんと一緒に生きているそのペットたちは、犬や猫やあるいは他の動物たち、植物たちも、みんな切実な思いで神の子供たちの現れを待っているんです。私たちが本当に命が大事にできるようになるために、そばにいてくれるんです。何も言わずに。20節、それは被造物が虚無に服したのが自分の意思ではなく、服従させた方によるのであって望みがあるからです。彼らも自分の伝えたいことはあるんです。愛を伝えたい。それを一生懸命私たちに表してくれますけれども、私は私の飼っていた犬に当たったりしました。自分が気分悪い時とかですね、本当に悲しいことですけれども、何度慰めてきてくれたことか。21節、被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由の中に入れられます。その私たちと一緒に生きてくれた、あのたくさんの私が飼った動物たちは、やがて神の子の栄光の中に入るんですね。だから私は彼らと会うことになります。花と内藤家の皆さんも会うことになります。22節、私たちは被造物全体が今に至るまで共に動き、共に生みの苦しみをしていることを知っています。そればかりでなく、御霊の発砲をいただいている私たち自身も、心の中でうめきながら子にしていただくこと、すなわち私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいます。みんなそうでしょ。自分を大切にしてほしいです。そばにいる人から大事にしてほしい。一人の宝として扱ってほしい。でも自分たちは自分の持っている弱さや問題などのために、それが確認できないことがたくさんあります。そのために私たちの周りにはたくさんの人、家族や友達がいます。みんなうめきながら、傷つきながら共に生きているんです。私たち自身もそうだと思います。その私たちは動物たちと同じように、いつ終わりが来るのかのそれを問うのではなく、今そばにいる命が喜べるように、笑顔になれるように、眉間に寄っていたシワがスッと弱くなるように、なくなるように話を聞いたり、それがイエス様が望んでおられることです。できることをやって、あとは任せる。みんなと一緒に共に生きていく、それが主の時を待つ生き方です。お祈りをします。主の神様、感謝します。神様、もう時は来ていると思います。私たちの周りには闇がもうあります。みんな自分が価値ないと思ってしまっています。何かできなければダメ、関門を通らないとダメ、こうしないとダメじゃありません。イエス・キリスト、神のメッセージは、私が作ったからあなたは宝、そこにいつも立てますように。それを騙すような力が立ってはならないところに立ちまくっています。神様、どうぞ私たちを助けてください。逃げろと書いてあります。どうぞ私たちにそんなことを語り続ける場所からは逃げられますように、そこにじっといてその影響を受けまくることがないように助けてください。そして私たちはイエス様と共に希望を持って、 花のようにそばにいる人に仕えていけますように。私たちこのここの場におられる人が大切な命を亡くされたかもしれません。その命はあなたのところで私たちが神の子となるのを待っています。どうぞ私たちが神の子として生きられますように。あなたのところに帰った命も私たちがその時が来る時に共に栄光に預からせられます。皆を褒めたたえます。感謝します。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。